はい、皆さんおはようございます。スピリチュアルコンパス代表ライフバランスコーチゆみです。今日は7月21日月曜日ですね。皆さんどんな月曜日の朝お迎えでしょうか。はい、今あるはオーストラリアは6時33分をままったところです。日本との時差1時間となっておりますので、日本は5時33分ということでね、お早いお目覚め。はい、お仕事ね始まる方も多いと。あれ、日本って3連休だったのかな。なんかそういえばどこかでそんな投稿を見ました。そうなのかもしれませんね。うん、もし3連休だとしたら今日がお休みなのかしら。ごめんなさいね、ちょっとあまりわからなくって。はい、もし連休であれば連休お楽しみください。うん、はい、それでは今日だったんですが、早速ねテーマ言っておきましょう。今日はね、境界線意識していますかという話をさせていただきたいと思います。昨日はね、グラウンディングの大切さについてねお話しさせていただきました。はい、実際にねグラウンディング、私はどんな感覚でやっているのか、そしてね皆さんもしっくりくるグラウンディングを見つけてくださいというようなねテーマでお話をさせていただいたんですね。で今日は、うん、グラウンディング、センタリング、バウンダリーとね、3つ、はい、スピリチュアル用語というかね、スピリチュアルでこう自分の軸を形成するというところで大切なところがあるので、はい。あ、ひらきさんおはようございます。今日はね、そのお話をさせていただいていただきたいと思います。まずね、境界線。うん。人によってね、違うと思うんですね。そう。パーソナルスペースって言ってもいいと思います。はい。やっぱりね、うん。こう、自分の快適なエリアとかね、スペースってあると思うんですね。うん。特にね、私、オーストラリアに住んでいて思うんですが、パーソナルスペースがものすごく近い民族の方いらっしゃいます。はい。その方たちはやっぱりね、近いが安心するんだと思うんですね。なので、テーブルとかももう本当に、なんだろう、全然空いているのにわざわざ隣に座るとかね、立ち話をしていても、なんかこう、すっごく接近されてるようなイメージ。彼ら、彼女の中ではね、多分、当たり前の感覚、うん、すごく快適な感覚なんですが、私というかね、日本人にとっては、ちょっとこう、ちょっと踏み込みすぎなんじゃないかなっていうような感覚があります。まあ、その時はね、体で示せる時は体で示すんですね。例えばちょっと足を広げてみる。その広げたところを、矛先をですね、その相手の方に向けるというようなこと、うん、そうすることで、自分の、ね、こう、スピリチュアルという意味ではなくて、体でこう、パーソナルスペースを守るっていうことをすることもできると思うんですね。そう、あとはスピリチュアル的なスペースを守る、これはねもう本当に病院勤めの私はものすごく大切にしています。はい、っていうのはね、もう新人の頃ですよね。うん、ただでさえ辛いね患者さん、そして私はやっぱりエンパス体質というところがあったので、感情移入をしてしまうことがものすごく多かったんですね。特に小児のオペ室に入った時は、お母さんやお父さんのそう心配する感情が流れてきて、うん、で息子さん娘さんですよね、が手術の麻酔が導入されるときの不安感、そしてそれに合わせてお父さんお母さんたちの不安というもので、もうなんかね、そうですね、麻酔導入の時に私が涙ぐんでいる時があったんですね。そう、当時はね、私親ではなかったんです。だけど、はい、ものすごくそう影響されていたということが、うん、あったんですね。うん、そう、ひろきさん過干渉されやすいからですね。からですね。過干渉されやすいですからね。そうなんですよね。そう。うん。で、でもこれ、やっぱりね、プロという意味で、例えば私が涙ぐんでいたら、お父さんお母さんはもっと心配になると思うんですね。うん。看護でもそうですよね。例えば誰かが亡くなった時に、看護師さんは、日本は特にだと思うんですが、決して泣かないんですね。というのは、悲しみはやっぱり家族のためというようなことがあります。うん、オーストラリアの方はね、泣いたりします。うん、自分の感情にとても、向き合うことが大切だっていうことを分かっているので、そう、泣きたいときは泣く。もしくは、患者さんたちの前では泣かないんですけれども、ディーブリーフィングというセッションがあります。そう、その時にですね、振り返った時に、 うん、涙を流すということで感情のリリースをするということをしていたりします。そう。でですね、私が意識していること、うん、もう境界線の確立です。そう、踏み込まれたとかね、私が感じすぎたと思った時は、もう手で切るようなイメージを頭の中で私はします。そう、これね、本当に役立ちます。ただのイメージングって思われるかもしれませんが、ものすごく大切な行為で、そう、例えばですね、あ、なんか快適じゃないなって思うお友達の言葉とか、そう、快適じゃないなというような感情の干渉であったりとか、そういうことがあった時に、そう、ちょっとね、こう、ヒュッと息を吸ってみて、その際にね、こう、一線というものをシュッと引いてみてください。そうするとね、あ、大丈夫。私は私だっていうふうに捉えることができると思います。本来ね、何人ともあなたをコントロールすることはできないんです。うん。これ、すごく大切なポイントなんですね。私は弱いから、っていうふうに、思ってる方、うん、本当にそんなことはないんです。弱いから持っていかれてしまうとか、弱いから人にコントロールされるとかっていうのは、あなたの思い込みであって、決して人間本質のところを探った時にですね、それは許されてはいない行為なんですね。エネルギーという意味では。そう、何が起こっているかというと、あなたが許可しているから、うん、それが起こっている。エネルギーを取られたりとか、そう、コントロールされたりとか。これね、認めたくないと思うんです。私もね、当時、そう、すごく暴力のある関係、昔の主人ですね、昔の旦那さんとの関係のことを考えたときに、はい、ね、私が許可なんか出してるわけじゃないじゃんって思うんですが、実際ね、今振り返ると、あ、そっか、私はそのエネルギー上で、そういったね、許可を出していたんだっていうことがあります。なので、うん、もしね、今すごい苦しい状況にいらっしゃる方がいたとしたら、とかね、お友達の人間関係がなんかうまくいかないな、なんか私らしくあれないな、とかっていう場合は、そのエネルギー上での許可というものが出てしまっているのかもしれません。なので一線を引き始めるっていうことを少しずつ意識され導入していってみてください。そうすることで、うん、今まで例えばすっごい疲れていたね、お友達との会食がもうね、例えばその一線を引くことによって少しずつ減少していくかもしれません。そこまで持ってかれなかったというような、ただね、これ比較をしなければいけないんですね。うん、とても比較というものは大切です。なので比較を忘れないでください。そう、比較して自分の自信につなげていくというね、本当に地道な作業とはなるのですが、例えばそのお友達のとの付き合いがね、2年あった、うん、人によっては10年ある方もいらっしゃるかもしれません。そういう形であれば、1日でその境界線が確立できるかといったら、そんなことはないんですね。やはり、その許可している時間の長さに、うん、10年かかるとは言いませんよ。うん、だけど、そんな、こう、一瞬で、マジックが起こるっていうことはないんですね。ただ、あなたがその比較して、その、ね、差を知るということで、だんだん自覚として、うん、あなたの軸というものが形成されていきます。なのでね、それはぜひやってみてくださいね。ひらきさん、日本にも必要ですよね。はい。感情を出す場所。うん、そうなんですよね。本当ね、オーストラリアに来て、このディーブリーフィングっていうセッションですね。例えばね、これ何も人が亡くなった時だけに限定はしてないんです。オーストラリアにおいてはね。うん。例えば、ちょっと難しい患者さんがいて、うん。スタッフ全員がものすごくこう、オペ室なのでね、例えば出血が止まらない状態で、それをこう、コントロールするのに対処したスタッフたち、うん。私たち麻酔看護師もそうです。うん。いつものなんかこう業務が、通常業務よりも少しね、難しい業務に当たった時ですよね。そういう時は、マネージャーが、その日のマネージャーがですね、ディーブリーフィングをしますということを宣言します。で、来たい人は来てくださいというような形で、うん、するんですね。というのは、やっぱりね、人の生死を、うん、扱う場所です。命は助かったとしても、やはりね、自分のトラウマと、はい、 こう、つながってくる場合とかってあるんですね。自分には関係ないのに、なんか自分のことのように受け取ってしまうっていう方、うん、それをね、放っておいてしまうと、そう燃え尽きてしまうんですね。うん、そう。なのでね、やっぱりね、私も、オーストラリアにおいて看護師さんたちを見てると思うのですが、連発体質の方が多いんですね。日本はすごく多いと言われているこの体質の方たち。オーストラリアはそんなに実は多くないはずなのですが、やっぱりね、食という意味では、率が高いです。そう。なので、こういったところをね、大切にしている、そのメンタルの部分ですよね、を大切にするということ。そして、例えばね、そこにお休みが必要なのであれば、はい、政府的にもですね、認められています。ちょっとね、こう、ストレスリーブというものなんですけれども、うん、そう。自分の軸が戻ってくるまで仕事をしなくていいよというような、看護の、そうですね、私が国立病院で働いているので、国立病院においてはそういった、はい、保障がされています。そういうことね、本当に大切だと思うんですね。そしてこれからのね、日本とかこれからね、やっぱりこういった心の部分というもののケアっていうのが、はい、マネージメントレベルでされていくっていう形になっていくと思います。そうなのでね、自分だけに抱え込まないようになさってください。うん。本当にね、これは皆さん一人一人にお伝えできることなんですが、苦しいと感じた時、うん、は、助けを求めるということをぜひされてください。日本はね、特にこういった心情の部分はさらけ出してはいけないというような教育がされているかなと思うんです。特に昭和の世代は男性においてそれが多いかなと思うんですね。ただ、そういった時代はもう終わったと捉えてもいいと思います。なので、自分の心をしっかりとさらけ出せる、安心できるお相手、そしてそこに依存性を生むのではなくて、ここもまた大事なポイントなんですが、依存性を生む関係、まあこれはね、プロの方なので、うん、そうですね、例えばその相談する相手を選ぶっていうこともすごく大切で、これがね、近いすぎる方、うん、となってくると、依存の関係にね、なってしまうということもあり得ますので、やっぱりプロの方に、を選ぶ。そして、そのプロの方がしっかりとね、こう、意識が高いというのはちょっと、言葉が違うような気がします。なんて表現しましょうね。依存を生まない境界線をしっかり持っている方。うん、先ほどもね、私お伝えしたんですけれども、皆さんが持ってるんです。皆さんが、その事柄を受け止め、うん、対処できる力を持っているんですね。ライトワーカーだったりとか、心理カウンセラーとかっていうのは、その気づきのポイントをお渡しさせていただくというような形で、そこには、この先生でなければダメだとか、この人じゃなきゃダメっていうことではないんですね。うん、あなたができるように私がお手伝いをさせていただきますというような形なんです。なので、うん、例えばね、搾取されるような形になるようであれば、それはね、ちょっとビジネス的な、うん、ことが、高いのかなと思います。もちろんね、時間はかかる、うん、こともあるんですね。この方だったら3、4回もしくは10回ぐらい受けた方がいいだろうなっていう方もいらっしゃると思います。それはね、いいんです。うん、それはね、そのトラウマの深さによって違ってくると思います。そう、だけど、覚えておいてほしいのは、こうしなければこうなりますよというような形で持ってく、人はいないと思うんですが、どうなんでしょうね。いるんですかね。私もわからないですけども。そういう方、そういうワードを、例えばね、不安を煽って、そこに、もう一度来させるというようなことがあれば、あれちょっと違うかもっていうふうに思っていただいてもいいのかなと思います。少しね、そう、カウンセラー選びだったりとか、占い師さん選びっていうもの、何をベースに選択したらいいのかなっていうことで、ちょっとね、最後締めさせていただきたいかなと思います。はい。節度を持って接するということなのかな。そうですね。うん。本当に、うん。 本来やっぱりね、ご自身が持ってるものなんです。そして私たちライトワーカー、占い師さん、カウンセラー、そう、心を扱う方たちは、そのきっかけを渡しさせていただくっていう形になるんですよね。そう、なので、そこのきっかけに気づくのは、クライアントさんご自身であります。そこにどれくらいの時間がかかるかっていうのは、はい、その方たちの個人のレベルっていう形にはなりますが、うん、本来持っている自分の能力を再度確認していただくっていうことが私はクライアントさんとね、共に歩いている時に覚えています。そしてね、そこに、決して依存という力をね、生まないように、うん、私でなきゃダメだとか、この先生でなければダメだっていうことは作らないように意識はしています。はい。皆さんのね、可能性というもの、人間が持つ可能性というもの、本当に素晴らしいんですね。そう。なので、その素晴らしさっていうものを再確認していただくっていうのが私のゴールっていう感じになります。はい。ということで、境界線、うん、本当にね、こう、人混みに入るとき、特にね、意識されると良いと思います。あとはね、本当はこの感情が渦巻く場所ですね。病院なんてすごく良い例だと思います。そう、そういうところに入るときは、しっかり自分のね、境界線が確立されていますというような宣言をしてから入ることも大切かなと思います。そしてね、ちょっとエネルギー的にアンバランスな方と会わなければいけないとき、そういったときも、うん、しっかりと自分のバリアというか、エネルギーフィールドを確立した上で会ってみる。そして比較をしてみる。そうすることで自分のね、今まで持ってかれていたというような感覚が少し軽減するかもしれません。しっかりとね、その日の会った後に比較する、これがね、今日のお伝えしたいポイントになるかもしれません。はい、それでは、うん、ありがとうございます。アルテネフティブさん、2日連続ありがとうございます。うん、ということで、今日はね、境界線意識してますかという形でお話をさせていただきました。うん、私もね、今日は病院に行きますので、しっかりとね、境界線引いた上で、はい、今日小児のね、手術室ということで、うん、もうね、患者さんの前とかで泣くということはほとんどというか、もう全くないのですが、はい、ね、今はスピリチュアルの世界に入り、ヒーリングっていうことをも行っていますので、そう、そのヒーリングをね、お父さんお母さんたちに投げかけるというか、エネルギー的に送っています。受け取るか受け取らないかはね、そのお父さんお母さんたち次第だと思うんですが、はい、意識的に私はしています。そう、少しでもね、心が楽になってくれればいいなと思います。そしてね、何もエネルギーとか、そういった難しいことではなく、やはりね、笑顔っていうことが大切だと思います。皆さんも今日はね、もし何か楽しいこと、嬉しいこと、ほんの少し心がね、ほっとするようなことがあったとき、はい、あなたのね、その素敵な笑顔っていうものを、皆さんにね、周りの方に、はい、意識しなくてもいいですけれども、自然に出ていると思います。それがね、相乗効果となって素晴らしい一日になっていくと思いますので、皆さんもぜひね、今日は笑顔というものを意識されてみてくださいね。はい、ありがとうございました。おやじくん、ありがとうございます。それではそろそろ私は病院の方に行って術着に着替えて、今日のお仕事を始めていきたいと思います。それでは皆さんの一日が本当に本当に素敵なものでありますように。そして明日だったんですが、はい、日本時間の8時半よりインスタグラムおよびスタンド FM で今週のサンタクリーディングということをさせていただいております。なので、もしね、お時間が合う方、はい、カード、引いたカードを見たい方は、ぜひ、インスタグラムの方で、はい、そして、音声だけでという方は、ぜひね、スタンド FM の方で、視聴していただけると、今週1週間、どんな1週間があなたの、ね、前に提示されるのかっていうことを、読ませていただきたいと思います。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。行ってきます。そして、行ってらっしゃい。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。